続いてですね、展覧会のお話を伺いたいなと思いますが、今回の展覧会はですね、先ほどからのお話に出ています伝統的な、犬張り子ですとか虎の張り子なんかとですね、京極夏彦さんの妖怪の世界ですね。で、今回タイトルは荒井良張り子の仕事という展覧会なんですけど、作品に加えてですね、普段あまり見ることのできないような、例えば木型であるとか材料なんかも展示されているわけなんですけれども、今回の、展覧会への、先生の思いというかをお聞かせいただけたらと思います。
今までの、いわゆるギャラリーでの個展といいますか、
はい、
展示会というか、そういう形で続けてきた、主にそれは化け物つづらの世界だったんですけれども、はい、それを続けてきた一つの区切りといいますか、自分の中でのなんか一つの転機にしたいとも思ってたんですけれども、
はい、
やはりそれ以外にやっていることという、単純に言うとそういうことなんですけれども、表現の違い、やはり尾形目形の使い分けによる、それと同じように片平勝地以外 の自分のやってきたものも含めて、何、て言うんですか、ある部分は統一性に欠くかもしれないんですけれども、張り子そのものをやはり知ってもらいたいと言いますか、そういう意味で道具類、それから型ですね、そういうものを展示してみたんですけれども、自分の中ではあまりにも日常であり、ある意味本当に体の一部のようなものであっても、それはあくまで自分の人には見せない仕事の部分ですから、道具一つあるいは型一つをやはり見ても、それがどういう用途であるということっていうのは、僕自身は当たり前のようであっても、なかなか見てわからないという部分はもちろんあると思うんですけれども、そういう意味でやはり説明不足であったり、あるいは逆にちょっと取り留めのない羅列であったりするっていうことも随分あるとは思うんですけれども、一応何か一つの試みといいますか、
はい、
逆に言えば化け物つづらだけでなく、いろいろな分野の方々に見てもらいたいっていう部分もあるんですけれども、そういう意味である、ある種の試み的な展示としてやってみたというところはあります。
というと、やはり張り子そのものをもっと多くの人に知っていただきたいというか、
もともと化け物つづらの、例えば他の何かの機会でそう多くはないんですけれども、取材を受けていろいろお話をするときに、どうしても僕としては張り子という素材そのものから入っていくといいますか、あくまで表現の一つ、妖怪お化けというのは表現の一つであって、張り子というものの一つの形ですよというようなことをどちらかというといつも言ってたものですから、今回はもうそれを本当に前面にビジュアル的に実際のサンプルを、資料を並べて、で見ていただきたいという、そういう形です。
展覧会の中にですね、水木しげるさんのゲゲゲの鬼太郎のシリーズですかね、お面のシリーズの展示もあるんですけれども、
これはどちらかというと郷土玩具に近いというとおかしいですけれども、やはり何て言うんですか、目型を使ってはいるんですけれども、どちらかというとやはりおもちゃの部類といいますか、特に張り子の持っている特性といいますか、例えば郷土玩具の中でも土人形やなんかっていうのは比較的に美術的要素っていうとおかしいですけれども、置物としてめでるという、そういう、こうやはり視覚的なものが割と優先するんですけれども、張り子っていうのはどちらかというと本当実用的で、要するにお面だったら顔にかける、それから起き上がり拳のような、あるいは首振りのような動くものだったら手の中でこうもてあそんだりいじったりして、そうやって昔から子供なんかが要するに利用してきたものを、道具に近いようなものだったわけですね。ですからどちらかというとこの、ゲゲゲ面という場合には目とかそういう、こう穴を開けて、で実際にかぶって中から見るという、実際にそれをやるかどうかはもちろん別として、飾りとしても面白いと思うんですけれども、そういう本来持ってる張り子の まあ、親しみ方というか、あの使い方というか、そういう部分を割と強調してみた部分がありますので、そういう意味ではあの郷土玩具のやっぱ張り子本来の持ってるものを生かしたっていう形ではあると思うんですけれども。
あとですね、展覧会の作品の中にゲゲゲ面とは別にですね、創作のお面がたくさん出てるんですけれども、はい、こちらの方のお話も少し伺いたいと思います。
今までお話したようなことのさらに原点で、やっぱり自分の中で何かライフワークという、もう常にそのことをこう続けているっていうか、どの時期でもそれをやってたっていうことを何か必要としてた時期といいますか、まあ、ある種行き詰まった時に日記を書くようなそんな感覚で、ある種の何て言うんですかね、あの全くゼロのものから、例えば10のものを100にする、100のものを1000にするんではなくて、ゼロのものを1にするっていうことっていうのは意味合いが違うと思うんですね。ある種の化け物つづら の対極というと変なんですけども、うん、振り子の揺り返しっていうんですか、息抜きっていうんですか、あのそういうものに、複雑な作業に行き詰まった時の逃げ道といいますか、まあ作り方としては本当に粘土の上に、粘土でその通りの形を作って上にサランラップを乗せて、でそこに直にも紙を貼って、で割と紙を分厚く貼ると形によってはもう濡れた段階で取れる、抜き取れるものですから、それでまた粘土を壊してまた作ってっていうふうに、量産というか一つとして同じものがないという意味、うん、それから顔っていう、まあ題材ですよね、
はい、
それだけの題材でどのぐらいのバリエーションって作れるものかなっていう、まあ自分のなんつうのトレーニングって言うと変ですけれども、そういうこともいろいろあって、そういう感じで始めました。
作品を拝見するとですね、このお面本当にいろんな表情があってですね、先生がさっきおっしゃったように構成している要素はまあ目と鼻と口、
はい、
共通しているのはそれだと思うんですけれども、さまざまな表情があって、まあね、どこかの民族の何かに見えるようなものから、お化けというか想像上の生き物のように見えるものとかですね、これはもう全く先生の頭の中から、
一応題名としては案内人というふうになっているのは、もともとはやはりあの死神というような、その非常にあの霊験新たかな神様ですね、もう絶対に叶えてくれる神様、うん、さっきの死生観じゃないですけれども、まあ、あの自分の中の死神というのは、あの死に導くものではなくて、あの死んでからの冥界のその案内人、そういう意味で案内人なんですけれども、うんうん、ですからあの1億人の人がいたら一人一人に、まあ、要するにナビゲーターみたいなものなんですけども、それがまあいて、あのご案内いたしますという、その発想で始めたんで、みんな顔形が違うように自分にを案内してくれる係の案内人も一人一人顔が違うという、生きることは人間の責任であって、それからは案内人の役目っていう、まあ、発想です。
なるほど。
あのどうしても死を思わせるものは作らないっていう、例えばドクロですとか、
はい、
こう血ですとか傷ですとかっていうものは、それをやるとね、あのやっぱり死神っていうのは簡単に表現できるんですよ、だからそれはなるべく使わない、まあ、そういういくつかの法則で、あとはもう全く自由にっていう感じです。
この案内人のシリーズなんですけれども、こちらの方はあの花影賞で、
あ、はい、あの買えます。いい加減なものというと変ですけれども、まあある種の何て言うんですか、一応ブランドじゃないですけれども、
5000円で、
前後ですね、
前後で、はい、花影賞の方でお取り扱いしております。今日は張り子作家の新井亮先生にお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
あ、どうもありがとうございました。